皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月21日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はロシアが欧米に勝ったです。シリアの展開ですけども、ロシアが支援しますアサド政府軍が反体制派に勝ちまして、実質的にロシアが欧米に勝ったという結論になりました。まあこの結果についてはいろんな評価が当然ありますし、アサド政権が何も正義の味方というわけではなくてですね、まあとにかくいろいろ問題があるアサド政権が欧米の特にネオコン勢力クリントン一家から引きずり倒されて、リビアやあるいはウクライナやそしてイラクのようになりかけていたところを、まあプーチンが義理によってこれ救援に入って支えたということですね。これはものすごく大きなことだと思うんですね。ベトナム戦争でベトナムは負けましてですね、まあそれでまあ一旦ベトナムから引き上げていく。で、あの時アメリカは非常に大きなその痛手をこむってですね、まさにこのベトナム戦争の敗北っていうものがですね、アメリカの混沌を一気に広げた感が強いと思うんですね。今回その欧米がロシアに負けたというのもですね、私はそれ以上に大きなことだったんじゃないかなと思うんですね。というのはやはりこの冷戦崩壊後の時代は何だったのかと、冷戦崩壊で欧米がロシアに、ソビエトに勝ったと。で、ロシアは本当に奴隷のような国になったと。しかし今ここでですね、ソビエトの崩壊から25年経って、そのロシアが欧米に勝ったわけですね。で、情報戦でも当然勝っていまして、で、今やもうなんかそのトランプ次期アメリカ大統領も、まあプーチンがいろいろ絵を描いて、まあ特に資源ですね、まあその上に乗っかるというような、まあそんな感じになっていますよね。で、ですから、やっぱりこの地政学的に言いましてですね、特にユーラシアは、まさにロシアのようなユーラシア大陸の真ん中、中央アジアの国々ですね、これを抑えている。まあ、そこが一番強いわけでありまして、アメリカは、基本的にはもう、トランプがいつも言ってるように、まあ、自分の国の立て直しに入ると。アメリカ軍もその消耗し尽くしたのを立て直しに入るという、まあ、こういう展開にこれでなるんだということだと思いますね。で、ですからこの、なぜアメリカは、まあ、ヨーロッパはロシアに負けたのか、ということを考えたときに、まあそれはろくでもない戦争したからですよね。やっぱりその正義のない戦争であって、まあ戦争で金儲けをする。金儲けのためのマッチポンプの戦争を始めたわけですね。で、同時にやっぱりその、まさにクリントン一家がやってたように、その自分たちの価値観を世界中に押し付ける。自分たちで勝手に考えたこの価値観を押し付ける価値観外交というものの上に、まあそういう戦争屋の戦争が乗ってたわけで、その価値観外交がそもそもこれで崩壊したと言ってもいいと思うんですね。やっぱりその自分たちの価値観に合わない国だって当然世界にもあって、そういう国があるからけしからんか潰せとかそういうことにならないわけですね。そのことすれば潰そうとした方が潰されるわけですね。で、もっとから言うならばですね、結局のところ今歴史の強い国がますます強いんですよね。例えばヨーロッパなんか見てもですね、まあそういうアメリカに追随してね、NATO の幕内で、あるいはそれを超えてアメリカに追随して戦争するってことに対しては、内部にものすごい反発があるわけですね。で、NATO の、まあ、運営をしているこの将軍たちはですね、もう、それ打て何やれと、もう、とにかくロシアを敵に回してですね、どこまでも戦争したいようなこと言っておりますけども、ヨーロッパはドイツを中心に非常に冷めていましてですね、もちろん政治家の中には、ますますそれに組みしていきたいといるんでしょうが、まあ、大体はこう、冷めていましてですね、ですから、やっぱりこの歴史の展開の中で、まさにその冷戦が終わった後、ヨーロッパの頭越しにアメリカが出てきてロシアを乗っ取りにかかったと。でもやっぱりロシアに負けたと。で、ヨーロッパとしてはもう一回ロシアと今後はいい関係を結んでいこうというのが本音だと思うんですね。まあ今まだ、オバマが大統領やってますからね。とこの間やっぱりその、表立って何かするわけにもいかないし、やっぱりこのオバマと一緒になってロシアに対する包囲網みたいなこと言ってるんですけども、 ホイモをやってて物事がうまくいくってことはありえなくてですね、あるいはそのホイモをやってるからロシアがくじけて、戦争の意欲をなくすとかいうこともちょっと考えられませんしですね、包囲してるから ロシアに対して欧米が勝つ、ヨーロッパが勝つってことも全くないでしょうから、やっぱりそこは、こんなことやってちゃダメなんで、新しいことを考えなければいけないわけで、それはまさになんかその、まさにアメリカ民主党がやっていたこの価値観外交の本物の崩壊だと思うんですよね。で、さらにこのお金の話ですよね。やっぱり金が続かないんですよね。ロシアっていう国はある種貧しいといえば貧しいですよね。欧米に比べれば。貧しいんだけども、やっぱりその市場型金融っていうものはほどほどにしか入れてませんから、やっぱり国が支えるものは支えてるわけでありますし、それこそ高性能の半導体と真空管の違いみたいなもんで、真空管の方がですね、まあその、なんて言いますかね、パルス電流には強いわけですよね。真空管であればその持ち方えられるけども、まあ IC だったらあっという間にパンクしちゃうみたいなものがあるわけで、だからロシアってのはいろんな意味でこう戦いには強い国ですよね。戦いに負けるようなその弱いものは入れてないっていうか、そういうところがなんかありますよね。だから欧米にとってみると結局はその原理原則通りその戦争はしないと、戦争はない状態で経済活動を皆さんそれぞれやっていこうという、そこにやってればよかったんだけど、その経済活動そのものが貧富の格差を広げながら、そこの先に戦争を考えるというのは、まあ、悪魔の方程式だったわけですよね。ネオコンやネオリベにやってたことというのは、この悪魔の方程式で世界を運営して、この26年やってきたわけで、まあ、いよいよこれで年貢の納め時だということだと思います。そうすると、まあ、そのヨーロッパの中は、まあ、これは大変だと思うんですよね。やっぱり難民の問題ですよね。もうこれがどうにもならなくなっちゃって、結局だから、今後、その、欧米も、だんだんというかもう急速に経済的な力を失ってきて、世界を支えることは当然できませんので、食い詰めた人たちは当然、欧米に、特にヨーロッパに入ってきますよね。止めようとしてもなかなか難しい。だからやっぱりこの付けはすごく大きなものがあって、この26年間、あるいはもっとその前の植民地時代からですね、世界の国々をぶっ潰して、で、富を独り占めにしてきたと、やりたい放題のこの、まあ、外交であり戦争をやってきた欧米にとってみると、その最後の付けを全部これで払わされることはなんじゃないでしょうかね。果たしてそれで今のヨーロッパ社会が持つのかどうか、それは私はよくわかんないですね。そういうのはね、で金融危機も始まっちゃってますから、金融危機が広がると国民が騒ぎ出しますから、国民が騒ぎ出したところに難民も来るとですね、どうなるかわからないですよね。だからまあそれはちょっと来年どんな様子なのかヨーロッパは見てないとわかんないと思いますね。でアメリカなんかについてもですね、まあその今までのようなグローバリゼーション、まあ行き過ぎたグローバリゼーションというんでしょうかね、これはもう全然アウトでありますから、まあウォール街を中心に、もうそういう世界中戦争をやってね、マッチポンプで金儲けしようという連中はこれで全部退場なわけですよね。でもなんかそういうのっていうのはこうなんていうのかな、ソビエトが崩壊して、なんですかね、社会主義の価値観が世界を覆うことが、この世の一番素晴らしいことだなってことを本気で信じていた社会主義国の役人とか普通の人にとってみると、とてつもない衝撃で、で、それソビエト崩壊して、東ヨーロッパ崩壊した後もそれ消えなかったですよね。そう簡単に考えが変わるわけではなくて、だからやっぱり西側の世の中になって、むしろソビエトをロシアは厳しくなったんで、ほら見たことかと、負けたからこういうことになったんだと思った人はたくさんいたんですよね。まあだから今回もですね、その価値観外交がもう崩壊したと、今までのその25年間のこのアメリカのですね、まあ世界支配みたいなもの、ネオコンとネオリベによる世界支配が崩壊したと、じゃあこれで反省するのかっていうと、また反省する人もいるんでしょうけども、反省しないのも結構いるんだと思うんですね。まあ種火はなんか最後まで消さないで持ってて、どっかでそれをもう一回復活させようみたいな人もいるかもしれませんね。でもなんていうのかな、今回その大統領選挙人が最終的な選挙をやって、でトランプがまあ圧勝ですねしたんですけども、クリントンに寝返らせようと、トランプの投票をやめてクリントンに寝返らせようと、まあ民主党の連中もまあクリントン選対の元の連中は一生懸命やってましたけども、一つも成功しなかったですね。 裏切ってクリントンに入れたって話は今ちょっとまだ聞いてないですね。クリントンに入れなかったって話ありますね。入れなきゃいけない。入れなかったって話あるし、バーニー・サンダースに投票したとか、なんか他の人の名前書いたという話はあって、だからもう徹底的に嫌われていたんですね。だからこの25年間の、まあそのクリントンの時代、世界政府の時代はもう本当にその終わりにしたいと、やっぱ多くのアメリカ人は思ってたんでしょうね。まあトランプの人事とか見てもですね、あれ結構古いタイプの人たちでしょ？冷戦崩壊前の古いタイプの経営者ですよね。だからトランプの自身の経済感覚ってのは相当古いんで、あれがだからそのままうまくいくかどうかは非常に疑問ですよね。特にこのように金利が暴騰してきた状況で、しかもあれ、今ドルが高くなってるけども、あれドル高だったらアメリカ絶対回りませんから、トランプのアメリカはどっかでドル安カード切ってくるわけですよ。そうするとこれニクソンがやった71年のニクソンショックと同じで、アメリカ政府がいきなりドル安カード切ってくると、為替戦争になりますよね。中国もメキシコも、まあ日本は戦争っていうかどうかわからないけども、まあとにかく日本は円高になるし、中国、ドイツは、中国とかメキシコは死活問題になりますよね。まあそんな感じで、まあなんていうかな、こう戦国時代みたいな形になるとトランプなんてのはがぜんやる気出てくるんでしょうね。経済的なこの国の張り合いみたいな話ね。本物の火を吹く戦争ではなくて、こう経済戦争みたいなものっていうのは、あの人経営者だから、まあそういう、ね、経営の修羅場切った張ったら生きてきたんでしょうけど、から、そういうのは、まあ彼ら得意なんでしょうね。で、逆に中国なんかは参っちゃうんじゃないでしょうかね。もうすでになんか国内のこの引き締めしかやってないんで、これでなんか中国政府が恥をかいたとかですね、なんかにやられたなんて話になると、これ見たことかと、習近平あんな弱いじゃないかと。後ろからその矢が飛んでくるわけで、まあそういうことね、ちょっと耐えきれないんじゃないかなと思うんですね。だからまあ、中国も本当にその金利がここで急上昇しちゃったわけですから、不動産バブル末期特有の現象ですよね。不動産バブル末期って日本もそうでしたけど、金利が急上昇しちゃうんですね。株だけじゃなくて、ついに不動産まで下がり出す。不動産融資止めちゃうんですから、無理やりね。そうすると本当に不動産で暴落始めて二度と元の水準までは戻ってこなくなるんですね。いやー、そういうことになったわけで。まあだからこんなことが今世界中でこう広がってますしね。アメリカなんかも最近はモーゲージバンカーズアソシエーションつって住宅ローン貸し出す金融機関の元締め機関って言いますか、業界団体の数字なんかも結構怪しいって言われてるんですね。なんか昔と随分違いますね。あそこ昔随分正直だったと思うんだけど、最近業界丸ごと詐欺的になってますね。アメリカのね、住宅ローン業界とか、自動車ローン業界とか、学習ローンの業界とか。なんか適当なことばっかり言ってですね、うまくいってるより見せかけてるのは結構多いらしいじゃないですか。まあだから本当にいつもそういう被害を被るのは一般の庶民でありましてね。西暦2000年前後に生まれた子供たちが、今アメリカでは大変なこの借金まみれになっちゃって、大変なことになってるわけですね。まあこういうのがあるからこそ、バーニー・サンダースなんかは、それいけってことで、まあ、台頭してきたんでしょうけども、まあなかなかそれがそのまま形にならなかったですね。でもまあトランプになって、これは完全に下からのボトムアップ、革命みたいな話になってくる。だからそれはやはり壊れるって方向に行くんでしょうね。で、さっき申しましたように、とにかくシリアでロシアに負けたんですから、私はやっぱりこれ撤退は加速するんだと思うんですね。そういうネオコン、ネオリベ型のこの米軍の展開とか、あるいは金や戦略は大いにこれは撤退で、一旦これ戻るっていうことだろうと思うんですよね。したがって、なんていうのかな、もう今までのように、そのアメリカの価値観で世界を運営するみたいな話はなくて、ソビエトが崩壊した時の、後のロシアと同じように、別にその世界になんか覇権を広げようというんじゃなくて、自分の国は自分でやっていこうという、まあ、そんな国になるってことだと思うんですね。それからこの間ね、イスラエルの新聞読んでて衝撃的なね、こうフレーズがあったんですよ。クライアントステイトって言葉なんですね。まあ、トランプのイスラエルに対する姿勢を書いたんですけども、トランプはですね、イスラエルにこれから政策的に関与しないと、政策を押し付けないって言ってんだね。その理由はですね、イスラエルはクライアントステートではなくて、キーパートナーだからと。まあ、要するに、サーバーとクライアントで言うと、イスラエルはそのクライアントではないと。 まあ、パートナーだからある種もう一つの分散型サーバーですよね。だからまあ、重要なパートナーだから付き合ってこうって意味で、で別にそれ表向き綺麗な言葉なんだけど、要するに勝手にしろよって意味なんですね。勝手にしろよって意味で、だからあんたはクライアントじゃないし、うちのサーバーが支持する相手でもないからと、こういうふうに言ってるんですね。まあこれは多分イスラエルにとってみれば相当辛いことだと思うんですが、果たして日本っていう国はアメリカから見て、クライアントカントリーと思われてるのか、クライアントステートと思われてるのか、あるいは一つのサーバーの国、サーバーステートと思われてるのか、どっちなんでしょうかね。少なくともなんかこの20年見てると、完全に日本は、ただのクライアント、サーバーに対するクライアントと思われてるんじゃないですかね。だからやっぱりクライアントだから脳みそがないわけですよ。脳みそがないから、サーバーの方からいちいち全部指示下してやんないとクライアント動けないという。ねえ、なんかそのスピーカーだけついてるっていう、なんかそんな感じに、スピーカーと画面だけついてるという、そんな感じに思われてるんじゃないですかね。そうか、そのトランプたちはアメリカはそういうふうに考えてんだと。あの国はクライアントでこの国はサーバーなんだと。サーバー同士はこういろいろこうね、コミュニケートするけど、クライアントはもうとにかく一方的に指示出すしかないと。まあ沖縄に対するその海兵隊の動きなんか見てても、まあそんな感じなのかなって気もしますね。でもやっぱりその撤退ってのはものすごく大きなことで、韓国もそうですよね。今韓国でなんか城南市の新しい市長が、城南市の市長が大統領候補で台頭してきてますけども、あの人もなんかその冷戦思考による、韓日協力はやめようってな感じですよね。だからみんなこんな感じで、ネオコンとかネオリベが作ってきた、この、彼らのチームワークから抜け出そうというわけありますよね。フィリピンのドテルテもそうでしょ。だからまあ、日本に対しては敵性国家だとか言っても敵だって言ってますよね、その、韓国の候補者もね。まあ敵かどうかはともかく、とにかくその、無理やりその組まされた、アーミテージたちに無理やり組まされたチームワークを外れようとしてますよね。だからこんな感じで、やっぱりその、まあ、理屈抜きにですね、次から次へといろんなことやっていく人でないと、多分次生まれないんですね。この二十何年間か、その、まさにアメリカのクライアント国家として非常に情けなかったのは、ああでもない、こうでもないって議論をするんだけど、やること全部アメリカから指示されてるわけですね。と、それに修練しちゃうと。だから理屈しか来れないというわけですよ。誰が、その、アメリカからね、覚え入れた気が良くて、で、誰が、まあ、それに対してこう、まあ、ついていくのか。で、自分の分け目はどこにあるのか。で、それをどんな理屈で正当化するのか。まあ、そんなことばっかりやったと思うんだけど、やっぱ違いますよね。下克上というのは、誰が上に立ってうまくいかなければ、次の人が乗り越えていくわけで、やっぱ行動を持って次から次へと変わっていくのが本物の下克上でありますから、やっぱりそれがもう、世界中でこれから止まらなくなるってことですね。ロシアが欧米に勝ったというのは本物の下克上ですよね。その、欧米がですね、いい気こいてたらですね、いきなりロシアにこう、張り手かまされてひっくり返っちゃったわけですよね。で、まあ、いいことか悪いことかという問題ではなくて、こうなってきたときに、やっぱりその、内向きの気持ちになって帰っていくというのがすごく大きくて、で、ソウルサーチングっていうんですかね、自分たちのその、癒しとですね、次の展開を考えるまで、まあ、とにかくしばらく国の中にいると。でも国の中にいるったって、難民も移民もやってくるしですね、おまけに金利も上がっちゃって株も下がって、それはめちゃくちゃなっちゃってるわけだから、それはなかなか大変なことなんだけども、まあ、しかし、まあ、ネオコン、ネオリベ的なやり方で世界に関与することはもはやないと。まあ、そういうふうに考えていいんじゃないかなと思うんですね。ですから、日本もですね、まあ、本当どうするか自分たちで考えなきゃいけませんね。で、なんかどうもですね、今の日本は前から言ってるように、安全保障なんかも東ドイツと同じなんじゃないですか？ソビエトあっての東ドイツだと、ソビエトなくなったら東ドイツの守りようがないと。そんなことを言ってて、実際にソビエトなくなったら、西ドイツに併合されたわけですね。統治能力なかったのがですね、当時の東ドイツですね。なんか今の外務省とかなんか見てるとですね、防衛省とか、そんな感じがあるんですけどね。でもキューバ見てくださいよ。あのアメリカの目と鼻の先でですね、あの無農薬の、有機農業をやって、あれ守りましたからね、国守って、で、ついに去年アメリカの方から頭下げさせたじゃないですか、キューバにね。いや、だから別に武器なんかなくたってですね、いろんなやり方で外交と、あと経済上手にやって、やっぱ十分国は守れるわけで、まあソビエト崩壊してどうなったか、いくつかのパターンがありますから、 まあ日本なんか今のままだとこれ東ドイツだと思うんですね。すごくまずいパターンだと思うんですね。やっぱりこれを実力持った人たちに、下克上の時代に適応できる人たちにやっぱり変えていかなきゃいけませんね。まあ経済界もそうだし、政治もそうだし、まあちょうどよくっていうかタイミングがね、あったのが金利の上昇で、金利上がるとも全部あれ役所も終わりになってきますから、まあそのあたりが来年どんな形になるのか非常に注目ですね。まあ、本当に激しい世の中が来たなとつくづく思っております。というところで今日の藤原名古屋の日本と世界に一言、ロシアが欧米に勝ったということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。